おはようございます。一言お祈りします。天の地なる神様、蒸し暑い日が続いていますが、私たちをこのように一人一人守ってくださり、また今日この場に集って礼拝できることを感謝します。またこの場に集えない方々も今、それぞれの場所から、ウェブを通してつながっていますが、どうぞ私たちを一つとしてこの礼拝を導いてください。神様の御言葉を聞きます。どうぞ私たち一人一人が神様の御心をさらに知ることができるようにこの時を導いてください。主イエス様の名前でお祈りいたします。アーメン。おはようございます。先週は全国講演会が火曜日、そして水曜日から金曜日まで全国総会がありました。東京の代々木オリンピックセンターで行われました。それもあって週の大半を留守にしていましたが、その間に梅雨が明けて全国的に猛暑になっていました。東京ももちろんとても暑かったです。でもその間香川も梅雨が明けてとても暑かったと家族から聞きました。水不足も心配されますが、今度近づいている台風で多少解消されるのかなという期待を持ちつつも、祈っていきたいと思います。コロナウイルスも収束とまではいかないようです。お祈りいただきたいんですが、今朝もですね、金市さんが一緒に住んでいる息子さんが陽性になったということで、ご自身は陰性だそうですけれども、お休みになっています。そういったことが、ぼつぼつまだあるなということを思います。暑い季節を乗り切っていけるように、共に励まし合っていきたいと思います。全国総会では北は北海道から南は石垣島まで、日本福音キリスト教会連合、略して、ジェカと呼んでいますが、加盟する教会の方々が共に集まりました。コロナウイルスの影響で2020年、2年に1回あるんですが、2020年は集まることができませんでした。なかなか、インターネットを通しても難しいということで、議案に対する、賛成反対を郵送するという形で、行われました。そんなこともあって久々に集まることができて、本当に感謝でした。で、私はそういうわけで14期で全国運営委員をしていたんですけれども、この郵送で行われた総会で投票があって、それでも選ばれましたので、あまり選ばれた実感もなかったんですが、15期を務めさせていただいて、やっとそれが、2期までということなので、やっとそれが終わって感謝しています。で、2022年はその私たちのグループ JECA が発足して30年の節目ということになっています。全国の教会が共に集まってわざわざグループを作ったのは、共に協力して励まし合うためです。そのためにどんな方法があるのかということを、いつも話し合われています。私たちのグループは、いわゆる教団でないことにこだわっているんですね。それはつまりそれぞれの教会が対等な立場で話し合い、物事を決めて協力し合う、そのことに、こだわっているグループです。その良さもありますが、それゆえのやりにくさも、いつもあるわけです。知恵を絞って神様の御心を求めていく、そんな総会でした。ちなみに金岡さんのですね、義理の息子さんにあたります池田先生が奉仕されている札幌国際キリスト教会ですかね、もう今度加盟になりまして、池田先生とも挨拶することができました。そんなわけで1週間、過ごしておりました。私の準備の時間があまりないということも、あるんですけれども、新都聖書講座で今学びをしている第一テサロニケから今朝はお話をしたいと思います。1回のメッセージでテサロニケ人への手紙をまとめる、それも大変なんですけれども、今朝は大切なテーマに絞ってお話をしたいと思います。 テサロニケ人への手紙は1と2がありますが、パウロがマケドニアにあるテサロニケという町にある教会の信徒に書き送った手紙です。パウロが書いた手紙の中では早い時期に書かれたものと考えられています。本当に最近はメールは送っても手紙を書く機会が少なくなったなと思います。皆さんはどうでしょうか。お礼状ぐらい、何かそれなりに長い手紙を書くということはもうあんまりないかなっていう気がいたします。もちろん聖書の中の手紙というものは私たちがイメージしている手紙とはちょっと違うわけです。パウロやその他の人たち、教会の指導者たちは次々と教会を開拓しながら次の町次の町次の地域へと旅をしていました。もちろん以前に開拓した教会をほったらかしにしていたのではありません。主に徒歩しかない徒歩しか移動手段がない時代ですけれども、パウロはテモテ、テトスといった同僚者たちを以前開拓した教会へ派遣して教会の様子を聞き、教会で起こっている問題や課題に答えるために手紙を書いて送るということをしていました。ですからパウロたちが書いた手紙はおそらく新約聖書に収められているものだけではない、もっと数えきれないぐらいあったと思われます。使徒たちはそうやって手紙を書き送ることを通して生まれたばかりの教会を励まし強め、時には戒めたり注意を促したりしていたということです。その意味では手紙のやり取りによって、教会を牧する牧会の働きをしていたとも言えます。そしてそれぞれの教会には信徒の中からリーダーが立てられました。その人たちがやがて教師や牧師に任命されていったと考えられますが、それでも自分たちの手に負えない問題、判断が難しいことを使徒たちに尋ねて、そして使徒たちはそれに答えた。それが、新約聖書に書かれている手紙です。特に、パウロも含めて使徒たちは主イエス様から直接教えを受けた人たちですので、まだ新約聖書がまとめられる前の時代です。主イエス様の福音だけでなく教会が従うべき考え方や教え、それを確立していくためには、まず使徒たちがイエス様から聞いたことを伝え、そしてそれを土台として、またそれぞれが聖霊に導かれてそれぞれの教会を教え導いたということです。そうやって今私たちが手にしている新約聖書が生み出されていったということです。旧約聖書も、もちろんありますけれども、特に新約聖書はそういう教会の働き、教会の営みの中で生み出されていったということに、やはり大事な点があるのではないかと思います。少し前置きが長くなりましたが、テサロニケ人への手紙についてです。特に今日は第一ですけれども、1章から3章まではテモテから教会の様子を聞いたパウロ、当時コリントにいたと考えられていますが、それに対して返事をしている部分です。テサロニケの信徒たちを励まして感謝を捧げる内容が中心になっています。激しい迫害が続いて多くの苦難の中にあって、それでもテサロニケの信徒たちは信仰を固く守り、確信を持って信仰生活を送っていました。そして互いに愛し合う歩みを実践していました。そのことをパウロは、称賛して、感謝を捧げているわけです。そしてパウロ自身がなかなかテサロニケを訪問できない事情を説明して、なんとか再び訪問できるようにと祈ってください、そんなことを要請しているわけです。しかし、手紙が書かれたということですから教会に問題がなかったわけではありません。2番目の点に入っていきますが、使徒パウロは神様に喜ばれる生き方を振り返りつつ確認しています。新しいことを言うというよりは、すでに言っていたことを確認しながら、さらに今注意しなければならないことを強調していく、そんな書き方がされています。 この手紙で言っていることは、新たに教えることというよりは、テサロニケの信徒たちがすでに教えられ聞いてきたことですが、それを確認する必要があるということです。特にそれをパウロは4章で、清い生き方、神様に喜ばれる生き方とは清い生き方だと、まず第一に言っています。神の御心はあなた方が清くなることです。聖なるものとなることです。3節ですね。これは聖書の大原則ですけれども、そのことをパウロははっきりと言った後で、具体的にどうするべきかということを語っていくわけです。あなた方は清いものでなければならない、これは主にレビ記の11章45節、レビ記11章45節などで言われていますが、聖書の中で語られているとても重要な原則です。パウロはもともと律法に通じたパリサイ人でしたから、そのことをよく理解していたんだと思います。パウロはイエス様の福音は決して律法を破棄捨ててしまうのではなく、完成する成就するものだということをよく理解している人でした。清くなるとは一体どういうことなのか。第一にパウロが言っていることは、みだらな行いを避けるということ。第二に、一人一人がわきまえて自分の体を聖なる尊いものとして保つことと言っています。みだらな行い、以前の訳では不貧乏と訳されていました。これは主に性的な不道徳のことを指しています。テサロニケはまさにギリシャ・ローマ社会を代表する大都市でしたので、おそらくいろんなことがあった、何でも許されるような、そういう風潮があったと思われます。もちろんこういった不道徳を避けることだけが清い生き方ではありませんけれども、清い生き方を代表することとしてここでは特に強調されているということです。私たちもですね、社会の中で生活して仕事をしているといろんなことがあると思います。さまざまな不正、それは犯罪になるようなことではないとしても、これはどうなんだろうというようなことに出会うことがあります。あるいは、見つからなければいいというような考え方があります。ごまかしてもいいじゃないか、そんな、雰囲気があったりもします。そんな中で私たちが、神様を恐れるものとして生きる、そういう中でも私たちが、清く生きるということが問われているように思います。さて、4章の9節10節ではパウロがすでに何度も、これは称賛してきたことですが、テサロニケ教会の兄弟愛と愛の技について書いています。パウロは教会がそのような兄弟愛にあふれた教会であることを知っていました。その上でますますこの愛の技に励みなさいと勧めています。いいことはいいことで、それをもっと進めるように、これも大事なことだなというふうに思います。私たちの教会ももちろん欠点はいろいろありますけれども、客観的に見てですね、いいこともたくさんあるはずなんですね。それはそれで、本当に私たちは感謝しつつ、それをもっと、進めていくように、それも大切なことではないかと思います。パウロはテサロニケの教会がますます愛の技に励むことを進めています。清い歩み、そして愛の技、それは別々のことではなくって、それもいずれも神様に喜ばれる生き方を代表するものだということです。そしてそれが私たちキリストの教会が主イエス様の再臨、そして神様の計画の完成を待ち望むこの終わりの世にあって、神様を明かししていくためにどうしても必要なもの、そのことだからです。総会資料の中でも引用されていたんですが、私たちのグループの創立時のメンバーの一人、船木新先生という方、もうだいぶ前に召されましたけれども、 ある会議の中で語られた言葉が引用されていました。教会は生徒たちがその清さの中で世と隔絶した生活をするための集団ではありません。清さとこの世を知ることは両立しなければなりません。そういう言葉が引用されていました。キリスト教会の歴史の中では清い生活を目指すあまりこの世と隔絶して生きる人たちグループがあります。アメリカなんかでもいらっしゃるんですね。いまだに19世紀か18世紀のような生活をしてインターネットももちろん使わず、本当そういう古い良い時代を守っているという方々もいたりします。また、かつてはカトリック教会などでは修道院がとても盛んで、多くの人たちが、人里離れたところへ行って修行と祈り奉仕の生活を送る、それが素晴らしいことだと言われた時代も、今でもありますけれどもありました。そういったことが無意味ではありませんが、それは私たちの教会すべてが目指すことではないはずなんですね。逆にこの世と教会の境目をなくそうとするあまりに、あまりにも世の中の影響を受けて流されて教会が教会でなくなってしまう、そういうこともあります。私たちはもっと教会に人が来てほしい、たくさんの人が来てほしいと願います。多くの人がイエス様の福音を聞いて救われることを願っています。しかし私たちが決して忘れてはいけないこと、それはイエス様、私たちは主イエスキリストの教会であるということです。イエス様は塩が塩気をなくしたら何によって塩気をつけるのでしょうか、もう何の役にも立たず外に投げ捨てられ人々に踏みつけられるだけです。マタイ5章13節、このように言われました。教会が教会であるための塩気、それが清さであり兄弟愛であるということをパウロはテサロニケの教会の人たちに訴えているということです。私たちがいつも覚えている御言葉の一つ、それは使徒の働き2章46節から47節ですけれども、そこに私たちが目指すべき教会の姿が示されていますが、改めて教えられることは、神様は教会が清さを保ち兄弟愛を実践するなら、つまり教会が教会であるならば教会は世の中に対して証しをすることができる、そして神様が救われる人々を加えてくださる、それが神様の約束ではないかということです。私たちが置かれている状況がどんなものであったとしても、まずこのことを信じていきたい、神様の真実に信頼していきたいと思います。3番目の点に入っていきたいと思います。このようにですね、テサロニケ人への手紙の中でパウロが強く進めていることは、私たちクリスチャンが社会で生きるものとして責任ある生き方をしなければならないということです。それを表す言葉が、今日の表題にもなっていますが、4章11節の落ち着いた生活ということです。落ち着いた生活とは何でしょうか。パウロはその後、説明しています。自分の仕事に励み、自分の手で働くことを名誉としなさい。自分の仕事に励み、自分の手で働くことを名誉としなさいということです。さらにこれは12節から分かりますが、自分で働いて生活の糧を得るということです。第二の手紙テサロニケ第二の3章10節から11節にも、このような言葉があります。これとは正反対のことを言っているわけですが、怠惰な歩みをしている人たち、何も仕事をせずおせっかいばかり焼いている人たち、こういう人たちがいたということが言われています。それに対してパウロは、私たちクリスチャンは落ち着いて仕事をし、自分で得たパンを食べなさい。落ち着いて仕事をし、自分で得たパンを食べなさい。よりはっきり言っています。 テサロニケの教会は兄弟愛を実践すること、そして激しい迫害の中にあっても信仰をまっすぐ守り抜いていること、まあ、そういうことでパウロから称賛を受けていました。しかしそんな教会で起こっていた大きな問題の一つが、社会に出て働くことをやめて怠惰な歩みをしている人たちが少なくなかったということです。第二の手紙でパウロがこのテーマを繰り返してよりはっきり警告しているということは、まあ、それが教会の中で無視できない大きな問題だったということです。まあ、確認したいことですが、もちろんパウロはさまざまな事情があって、あるいは体や心いろんなハンディキャップがあって働くことができない人たちに働かないといけないぞと注意しているのではありません。働くことができるはずの人たち、社会で活躍することができるはずの人たちが何もしないで生活していることへの警告です。どうしてこんな人たちが教会にたくさんいたのでしょうか。このパウロの警告の背景には、まあ、実は今日はもうちょっとこれ以上詳しくお話できませんけれども、4章13節から5章11節に書かれている主イエス様の再臨に対する理解というものがあるわけです。何度もお話ししていますように、初代教会の人たちの中には、天に帰られたイエス様が明日にでも戻ってこられて、今迫害と苦しみを受けている私たちを救ってくださる、そんな願いを持っている人たちが、まあ、少なくなかったということです。文字通りイエス様の再臨を待ち望み、そしてその再臨に希望を置いている人たちがいたということです。もちろんイエス様の再臨を待ち望むということは私たちの信仰の大切な柱の一つですけれども、まあ、これはもちろんテサロニケの教会だけではありませんが、主イエス様の再臨を待ち望むあまり働くことをやめ、社会で責任を果たすことをやめてしまった人たちがいたということです。明日にでもイエス様が来られるのだからもう働く必要はない、何か社会の中でする意味がない、そういう考えをしてしまう人たちがいたということです。しかしパウロははっきりとそういう考え方、そういう生き方は神様が喜ばれる生き方ではないんだとはっきりと言っているわけです。まあ、神様が喜ばれる生き方、それは清い生き方、兄弟愛と言いましたが、まあ、そこから、それとは別というよりはそこからつながってくることですが、自分の手で働いて生活の糧を得て落ち着いた生活をすることだと進めています。まあ、落ち着いた生活、それは心を騒がせないで穏やかな気持ちでしっかりと根を下ろした生活のことです。この問題と関連しているんですけれども、テサロニケの信徒たちはパウロに対して、先に死んだ人たちはイエス様が再臨されるときどうなるんでしょうか、そのことをとても心配していました。またイエス様いつ来られるのですか、それを知りたいんですという人たちがいました。まあ、先に死んだ人たちのことについては4章の13節から18節に書いているんですが、パウロはそれは心配する必要がないと言っています。先に死んだ人たちはイエス様が再び来られるとき、イエス様と一緒によみがえって、そしてそのとき地上に残っている人たちと一緒に天に上げられるのだよとはっきり語りました。しかしイエス様が再び来られることについては、いつなのか、それについてはその時と時期についてはあなた方に書き送る必要はないと、まあ、ちょっと冷たい言い方をしているようですけれども、それはもう私たちが知ることではないんだということをはっきり言っています。まあ、こんな例えですね。主の日は盗人が夜やってくるように来る、夜突然泥棒がやってくる、まあ、そんな例えを使っています。もうそのことをあなた方は知っているはずではありませんかとパウロは言うわけですね。つまり イエス様の再臨を信じて待ち望むのが私たちクリスチャンです。でも私たちはイエス様がいつ来られるかは知らされていません。ですから私たちはその時が来るまで落ち着いた生活をする、自分が生きる場所、自分が生きる社会で生きていく、それが聖書が教えていることだとパウロは言っています。まあ、言い換えれば私たちは神様から与えられた命をしっかり生きるということです。神様から与えられた賜物を生かして神様のご栄光を表すように生きるということです。世の中がどうなったとしても、どんな時代になっても、私たちは希望を失うことなく置かれた場所で与えられたものを用いて生きていく。確か ルターの言葉ですね、明日イエス様が来られると聞いても私はいつものようになんか木を植えるとかそういうことを言っていたような言葉を聞いたことがあります。逆に私たちはもう世の終わりが来るだろうとか、もうイエス様が来られる、それがもう間違いない、そんな時代となったとしても、私たちは落ち着いていつものように神様から与えられた、生活をする、それができる、それが私たちなんだ、それが神様の栄光を表す生き方なんだ、パウロはそのように言っています。そしてそれがまさに教会にまだ属していない人たちに対して証しをするということなんだと、パウロはここで言っているわけです。落ち着いた生活を通して、そして清い生活、愛の実践、それは私たちが生き方を通して証しをするということ、すべてはキリストの福音のため、神様の栄光のためであるということを改めて覚えたいと思います。今朝はテサロニケ人への手紙を通して、私たちが生かされているこの社会の中で生きていくための基本的な考え方、そして目標を教えていただきました。私たちは御言葉を通して神様が望んでおられる生き方、価値観を教えられ身につけていくことが必要です。それは決して怠惰な生き方、慌てふためいた生き方、自分の責任を放棄するような生き方ではありません。私たちは自分に与えられたものに感謝して精一杯生きていきたいと思います。これから、勉強をする、いろんな訓練を受ける、そういう学生、若い方々は精一杯学び、訓練を受けて、さまざまな生きるための力を身につけていけるようにと祈ります。今現役で働いている方々は、職場で家庭で精一杯賜物を生かして働くことができるように励まし合いたいと思います。現役を退いた方々も、私たちは生かされている限りするべきこと、目標を神様から与えられています。それを発見してますます主に仕える歩みをさせていただきたいと願います。お祈りしましょう。